招きの言葉。しかし主よ、私はあなたに信頼します。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時は御手の中にあります。私の時は御手の中にあります。昨日の、元気の出る聖書の言葉でも書きましたけれども、ダビデは私はあらゆる時に主を褒めたたえる、その賛美は私の口に絶えないと告白しましたけれども、それは今言ったように告白なのであって宣言ではありませんでした。どんなに苦しいことがあっても私はいつも主を褒めたたえてますよっていうふうに言ったのではなかったのです。心崩れ折れて心折れて本当に惨めさと情けなさのどん底にあった時に、彼のそばにやってきて彼を励ましてくださった主がいた。だから彼は、私はどんな時にも主を褒めたたえることができますと告白したのでした。私たちも今週いろんなところを通ってきましたけれども、本当にどんな時にあってもそばにいてやってきて励まし支えてくださる主がいるから、私たちもどんな時にも主をたたえることができます。心から感謝します。一言お祈りをします。天のお父様、尊い御名を心から褒めたたえます。あなたの大きな憐れみの中に今日も生かされて、あなたが私たちのところにやってきてくださることを心から感謝します。私たちの心は元気になることがあり、また元気を失うことがあり、様々ですけれども、しかし私たちの状態に関わりなく、あなたは私たちを訪れてくださって、私たちを支えてくださいます。あなたがそばにいて私たちを満たしてくださる。だから私たちは今日もまたどんな時もあなたを褒めたたえることができることを心から感謝します。主よ、どうぞ今日これから始まる礼拝の上にあなたのあふれる祝福を注いでくださり、私たち一人一人をあなたの御前にあって抱えさせてくださいますように心からお願いいたします。来ることができなかった者たちの上に、またどうぞあなたの変わらぬ恵みが同様にありますように心からお願いします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ご一緒に賛美をしてまいりましょう。創世記29章の31節から。主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルーベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するだろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう、私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。30章。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。出なければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代わることができようか。お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。すると彼女は言った。では私の橋ためのビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に、子を産むようにしてください。そうすれば私が彼女によって子供の母になれましょう。ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは見こもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこで、ラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を賜ったと言った。それゆえその子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハはまた身ごもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。さてレアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えた。 リアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだ時、リアは幸運が来たと言ってその子をガドと名付けた。リアの女奴隷ジルパがヤコブに2番目の子を産んだ時、リアはなんと幸せなこと、女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言ってその子をアッシェールと名付けた。さてルーベンは6日の頃野に出て行って恋なすびを見つけ、それを自分の母リアのところに持ってきた。するとラケルはリアに、どうかあなたの息子の恋なすびを私に少し私にくださいと言った。リアはラケルに言った。あなた私の夫を取ってもまだ足りないのですか。私の息子の恋なすびもまた取り上げようとするのですか。ラケルは答えた。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人があなたと一緒に寝ればよいでしょう。夕方になってヤコブが野から帰ってきた時、リアは彼を出迎えていった。私は私の息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから、私のところに来なければなりません。そこでその夜ヤコブはリアと寝た。神はリアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでリアは、私が女奴隷を夫に与えたので、神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。リアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだとき、リアは言った。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。その後、リアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。神はラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして、神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。このヨハネの福音書をずっと読んでいて、中断してですね、このヤコブ物語を読むことにしてですね、私は本当に良かったと思っています。それは自分がですね、待てない人間だからなんです。性格的にですね、本当に待てない、もうね、学生にも最近そうでもなくなったんですけども、今から何年ぐらい前でしょうか、10年近く前、8、9年ぐらい前に、8年ぐらい前ですかね、に大学に入ってきた学生の中で、男の子の学生、もう男の子って言っちゃいけない、もう30過ぎの男性の学生なんですけども、反応がなかなかゆっくりな子がいてですね、こうこうこうだろ、だからこうだろ、だからこうなるよね、分かったしたら、先生早すぎる。もうその子はですね、私が待てないっていう性格をしてですね、先生待つことを勉強しなければいけませんねとかって言う人だったんですけど、私はもうこう、これはこう、これはこう、だからこう、だからこうしなければいけない、頭がすぐパッてこう固まってしまってですね、そういうふうに頭がすぐに動かない人がいるとですね、もう本当に待てないで、そういう性格であったわけです。まあ、それだけじゃなくて、私が若い頃というか小さい時に育った教団というのは、何か問題があったらもうガーッとお祈りして、ガーッと解決してもらって、ガーッと前に進むっていうような、そういったようなことがいい信仰というふうに、まあ、教えられていたところで育ったということが、それに大きな影響を与えているかもしれないとも思います。だから神様の御心を待つためにですね、の実現を待つために何年も、十何年も、あるいは何十年も待たなければいけないっていう、そういう異なり方、神様の導きっていうことがなかなかわからないでいたわけなんです。で、そういうような傾向が基本的にありますから、私の周辺にですね、待たなければいけない、これはもう何か言いたくても黙ってなければいけないっていう状況っていうのがですね、現れた時に、私は本当に待つっていうことをですね、学ばなければいけないと、神様に教えられているように思います。そして、家内がですね、そういう私をですね、抑えてくれるんですね、沈めてくれるんですね。これは本当に神様に
感謝、まあ、家内にも感謝してますけど、とても感謝してますけども、神様に本当に感謝しています。皆さん、もう何度も何度も話しているので覚えてらっしゃると思いますけども、そうですね、今どこでどういう話が行われているかというとですね、ここです。ここハランという場所ですね。カランと書いてありますけども、ここはですね、アブラハムのお父さんがカルデアのウルからアブラハムたちを連れて新しい土地を求めてやってきて、アブラハムの父はですね、ここに定住して、そしてここで死んだ。それがカランという場所だったわけです。で、アブラハムが神様に、あなたは父の家を出てね、私が示しに行きなさいと言って出発したのがこのカランだったわけです。で、今ヤコブはアブラハムに約束されたこの、マムレのこのベルシェバの地からですね、このカランの地に行ったわけです。ここはどういう土地かというと、ここは偶像崇拝非常に盛んな土地であった。で、アブラハムの父もですね、テラもですね、こちらでですね、偶像商売してたというようなことが、ユダヤ教の、伝統の中では理解されています。で、そういう偶像を商売しているような家からですね、アブラハムは救い出されて、そして約束の地にやってきた。今ヤコブはその偶像崇拝の地にやってきているわけであるのです。ここでですね、どういうことがあったか、ヤコブの母リベカで、その兄ラバン、ヤコブにとってはおじさんにあたりますけれども、ラバンにはレアという娘とラケルという娘がいて、もうヤコブとラケルはですね、もう一目見た時からもう一発で、一目惚れ、お互いにですね、するわけですけれども、レアはいいなと思いながらも、こうヤコブにこうある意味無視された7年間をこう過ごすわけですね。で、ラケルの方はですね、お姉さんなんかどうでもいいと思ってるわけです。基本、ちょっとこちらに姉妹がいらっしゃるので、なかなかこちらの姉妹は違うと思いますけれども、ラケルはですね、お姉さんがどうでもいいと思ってる。で、それに対してレアはですね、クソと思ってるわけですね。負けたくないって思ってるわけです。それでここで書かれているのは、ラケルとレアの、骨肉の争いというふうによく言われるわけですけれども、誰と誰が争ってるのか、それは聖書を読むともちろんレアとラケルが争っていることは一目瞭然なわけですけれども、ここで争っているのは実は神様と人なんです。神様と人であるのです。命の創造者であり、命を握っておられる主と命を操作しようとする人間の争いというのがここに実は書かれているということは、私たちは見落としてはなりません。人間と人間の争いということだけに目を留めるならば、私たちは本当に大切なことを見誤ると思うのです。ここではですね、ヤコブの愛を受けて高ぶるラケル、勝ち誇っているラケルがいるわけです。私お姉さんに勝ったと思っているわけですね。ところが一方でですね、愛されないレアがいる。聖書にはラケルは美しかったけれども、レアは目が弱かったと書いてある。で、こちらはですね、いろんな解釈があるんですけれども、中にはですね、ラケルもレアもですね、そんなに美しくない女性ではなかったに違いない、背格好などはラケルに似てたはずだって言うんです。そうじゃなかったら間違えるわけ、ヤコブが間違えるわけがない、いくら暗闇でも。で、ただレアは目が弱かったと書いてあるのは、それは中東の男性が好む真っ黒な瞳ではなかったのではないかというふうに言われているのです。で、レアは低められるわけですけども、なんで低められるか、聖書にはレアが嫌われるのを主はご覧になってレアの胎を開かれたと書いてありますけれども、 誰に嫌われるかというとヤコブに嫌われる。なんで嫌われるかというと、多分結婚式があるまではそんなに嫌ってなかったと思います。普通だったと思うんですね。でもやっぱり結婚式の時にそれこそラバンとレアは共謀するわけですよね。一方的にラバンの犠牲になってレアはヤコブのところに入ったというわけでは多分ないと思います。で、お父さんのラバンに「いいか、だけの代わりにお前が行け」って言われたら「分かったわ、よし私やるわ」って言ってこう言ったに違いないわけです。それで、ヤコブがですね「だけ」って言った時「何？」って答えるわけですね。それでラケル、ヤコブはですね、わだかまりが心の中にあるわけです。もしそこでね、ごめん、実は、ね、私ね、ラケルじゃなくてレアなの。で、お父さんがね、こういうふうにしとって言ったから私は今ここにいるんだけどって、そこでレアが言っていたら、こんなに揉めはしなかったと思われるわけですね。そこで、やはりレアはお父さんと一緒にヤコブを騙した。でそれでヤコブはもうどうして騙すんだっていう思いの中でレアを疎ましく思うということがあった。ところがその中でレアはまあ苦しんでですね、低められる。神様はその苦しむレアを見てですね、低められるものを神様は憐れまれて次々に子供を与えられるわけです。それに対して私は勝ったと思ってたですね、ラケルは子供が生まれない。これはまさに主の憐れみとご経輪によるものなのであって、人間がどちらが勝ったか負けたかっていうことではなかったわけなんです。ですところがですね、ラケルはですね待てないわけです。お姉さんばっかり子供が生まれて自分が全然子供が生まれない。そうするとヤコブに言うんです、私に子供ください、そうじゃなかったら死んでやるっていうわけですね。もう死んでやるっていうわけです。でそれでラケルはですね、人為的に命を操作しようとする。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。創世記の一番最初にですね、神様はエデンの園を作った時に、園の中央に命の木と、そして善悪の知識の好みの善悪の知識の木をお植えになったとありますけれども、命というのは神様が握っておられることなのであって、人間がこれに触れてはいけないものだ、いけないものとして神様はエデンの園の中央にですね、命の木をお植えになったのです。ところが待てないラケルは人為的に命を操作しようとして、まずですね、女奴隷ですね、ビルハに子供を産ませようとする。まあこれは当時の風習であった。女主人に子供が生まれない時には女奴隷によって子供を得るというのは当時の風習であったけれども、それはアブラハムの時からそうであったように、それは神様の方法ではないのです。人間の風習であったかもしれないけど、神様の方法ではなかった。で、2番目はですね、恋なすび争奪戦というのがあるんです。今日お子さんたち来てなくてよかったんですけども、恋なすびっていうのはですね、媚薬だと思われて信じられていたようです。で、それでラケルとですね、ラケルはレアの息子であったルーベンが見つけてきた恋なすびをですね、取ることに成功するんですけども、ヤコブを失うわけですね。そしてまたレアの方に子供が生まれる。もうそうするとですね、本当に何をやっても彼女は満たされないのです。本当に女奴隷によって子供を得たとしても、それは彼女の本当の願いではなかった。彼女の本当の願いは何だったかというと、ヤコブの愛の中に、ヤコブとの愛の中に子供を与えられることであったはずです。ラケルは苦しみます。そして彼女自身が本当に低められるものの苦しみというものを知るものとなるのです。素晴らしい言葉がありますね、聖書の中に。主はラケルを覚えておられたと聖書は語ります。そして主が彼女の胎を開かれたので、彼女は身ごもって男の子を産みます。それがヨシアです。ここで聖書が 主張しているのは何かというと、命の主権は主だけにあるのであって人間の争いの中にあるのではないということを聖書は教える。そして人間の争いはですね、4人の女性から生まれる12人の男の子たち、彼らは仲が悪いわけです、ものすごく。そして偶像崇拝というその土地の中で彼らは育ち、そして神様を見上げて生きるということを彼らは知らない。しかもですね、ラケルもそうですけども、ヤコブもね、ラケルに子供が生まれなかった時にね、祈らないんですよ。ヤコブのお父さんのリベカですね、リベカに子供が生まれなかった時、イサクは主に祈ったんです。そうすると主は彼の祈りを聞かれて、リベカに子供を与えられたって聖書は書いてありますけれども、どこにもですね、この、 ラバンの家で行われたこの争いの中でね、彼らが祈ったとか主に叫んだとかっていう言葉なんか一回も出てこないんですよ。つまりヤコブは神様から祝福していただけるっていう約束をいただいたにもかかわらず祈らないんです。レアも祈らないのです。そういう中で育った子供たち、後にですね、一族の存亡に関わる危機の中に陥れられるというようなことも出てくるのです。しかし主はですね、そういう本当に自分のことしか考えない、そういう者たちにですね、命の主権は私にあるんだということを教え、そして私はここにいるということをですね、ラケルの胎を開くことによって彼らは教えていかれるのでありました。ここでね、一方ですね、待つことができたダビデについて少し学んでみたいと思います。皆さんご存知のようにダビデはですね、嫉妬に狂うサウル王に追跡されて逃亡生活をします。ところがね、ダビデは自分からサウルを攻撃しないんですね。で、次のページだったかな、サウルを撃つ2度の絶好の機会と与えられます。彼は、エンゲディというと鍾乳洞があるところなんです。鍾乳洞があるエンゲディというところに彼の部下となった兵士たち、約400人ぐらいの人たちがいましたけれども、彼らと一緒にエンゲディの洞穴で、オアシスでもあって非常にこう影響を養うにはいいところであるそうです。でそこで、影響を養っていた時にですね、そこにサウルがやってくるわけです。ダビデを追ってくる。そうするとその鍾乳洞ですから、もう洞穴がいっぱいあるわけですね。で彼らはですね、サウルが来たっていうことで、もう洞穴の奥の方に隠れて、そしてそこでまんじりともせずにですね、こうじっとしてると、そこになんとサウルが用を足しに入ってきた。そしてで王のマントを脱いでですね、そしてさらに奥の方にサウルは入っていって、そこで用を足そうとする。そうするとダビデの部下がですね、今こそそのサウルの命を取る時です、で、あなたの時をあなたのやりたいようにやりなさいって聖書に書いてあるじゃないですかって嘘を言うんですね。聖書に書いてない、そんなことで、ところがダビデはですね、主に油を注がれた者に手を下してはならないと言って、ただサウルのマントの下の方ですね、裾の方をちょっと切り取って、自分が命をサウルの命を取ることができるチャンスがあったにもかかわらず、自分はそれをしなかったという証拠としてそれを、手に取るわけです。そして彼は洞窟を出ていったサウルに向かって、我が父サウル王よと言うんですね。今主があなたを私の手に下されたのに、私はあなたの命を取りませんでした。どうしてあなたは私をつけ狙うんですか。どうして私があなたに対して無法を起こそうとする、そういう思いにとらわれているんですかと、今これを見てください、私はあなたに対して悪意を持っていませんと彼は言うのですね。サウルはですね、その時に今こそ私は知った、あなたこそイスラエルの王となるものだと言って、そこで彼らは別れるわけです。でもそれでもまたサウルはですね、ダビデを追いかけるわけです。 で 次もまたそういうことがありました。同じようにサウルとサウルの将軍アブネルがもう寝込んでしまっているときに、ダビデはその天幕の中に入ってサウルの槍をですね、取って帰ってくるという、そういうことをしました。そういう二度もですね、サウルを撃つ絶好のチャンスがあったにもかかわらず、彼はそれを自分のチャンスとせずに、それを神様にお返しするわけですね。それは彼は神様が全てのことを握ってくださっていて、そして全てのことを神様がなさるということを信じていた。彼は若い時に預言者サムエルが自分のところにやってきて、王任職の油を注いでくれた。その時から彼の人生は変わりました。全く変わりました。そしてイスラエルの王となる、その王任職の油を注がれたということ、それが神様から来ているのであれば、それが必ずなるということを彼は信じていたのです。だからどんなにサウルに追いかけられても、神様がこれをなさったのであれば、神様は必ず自分を守ってくださるという、その信頼を彼は失うことはなかったのです。そしてですね、これ非常に重要だったわけです。彼は待つことを通して王としての資質を育成されます。神様の言葉を信頼する信仰を深められていくということを彼は経験していくのです。実はですね、私も何度も言いますけれども、待つということを通して、私たちが待つということを通して、実は神様の方が私たちを待ってくださっているんだということなんです。神様はこういう苦難の中で、神様の言葉を信頼する信仰を進化させて、ダビデが成長することを本当に王としてやっていくことができるようになるまで、ダビデを待っておられたのでありました。そしてですね、待つことができるように支えてくださる主がいた。それはさっき一緒に読んだ、詩編の57編ですけれども、これはですね、彼が、アビメレクの前を、サウルから逃れて洞窟にいた時とありますけれども、これはですね、サウルから逃れて、そして最初は祭司、アヒメレクのところに行ってですね、ゴリアテの剣をもらうんですね。そして本当はサウル王から逃げてきたのに、祭司アヒメレクに、どうしてお一人なんですか、どうして友の者もいないんですかって聞かれた時に、彼は王の特別の任務を帯びているからですと言って嘘をついて、そして、神様の前に、全く無力であった、またその悪 の象徴とも言うべきゴリアテの剣を手に入れてですね、そしてそれで自分の身を守ろうとします。でそのことが後でサウル王に知られることとなって、アヒメレク一族が滅ぼされるという、そういう原因を作ったのはダビデでありました。そしてその後ペリシテの王アキシュのところにですね、保護を求めていくんですけれども、でも結局命を狙われ、殺されそうになって、彼は狂人を装って、そして、そこから追い出される。もう彼のプライドもですね、その英雄としての尊厳も、もうある意味人としての尊厳も全て失って、本当に野獣のように這いつくばってよだれを垂らして、そして自分の命拾いをするというような状態にまで陥ったのがダビデであった。彼はそういう中で、洞窟の中でひっそりと身を隠すんですね。そして神様、どうぞ私を憐れんでくださいと祈ります。この滅びが過ぎ去るまで、私をあなたの三翼の陰で隠してくださいと彼は祈りますけれども、しかしそうやって祈っているうちにですね、本当にどん底の中で癒しめられた状況の中で祈っているときに、彼のところに本当にひたひたとやってきて、ご自身を表してくださる神様がいたのです。彼は苦しみながらつぶやくように祈っていたときに、神をあなたが天であがめられ、あなたの栄光が全世界であがめられますようにという賛美が口から出てきました。 そうするとですね、神様が、御霊が彼に本当に注がれて、彼は歌うんです。7節。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょうと。私の魂を目を覚ませ。従言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたいと歌いました。ここにですね、サメを栄光よって書いてありますけれども、魂という言葉、ケボディというヘブライ語はですね、栄光という意味でもあるんです。魂というのは神様が人間に与えてくださった栄光なんですね。それが栄光が本当にもうしぼんでしまった。そういう時に彼は主の御霊を注がれて、我が魂を目覚めよ、我が栄光を目覚めよと彼は歌いました。十弦のこと、これは非常に弾くのが難しい超絶技巧でも本当にそれでですね、かき鳴らすようなことだそうです。それを彼はかき鳴らしてですね、歌うのです。私は暁、主の名前を呼び覚ましたい。ただ単に早く朝が来いということだけじゃなくて、本当にこの主の御霊によって満たされる。主の御霊が本当に全ての人を生かす、そういう新しい時代がやってくる。その時代の夜明けを私は呼び覚ましたいと、彼は告白したのでありました。ただ単に、神様がこう語ってくださってから私は待たなければならないというだけでなく、そのどん底の中にやってきて支えて、そして満たしてくださる神様がいたから、彼は待つことができた。彼は信頼し続けることができたのです。待てなかったラケルにも、待てなかったラケルも本当にどん底に落ちるような、そういうところを経験しました。しかし彼女を覚えておられた主が、彼女にヨセフという約束の子を与えてくださいました。私たちも待たなければならない時があると思います。そんな時に掟としてですね、律法として待つというのではなく、どんな時にも私たちのところにやってきて、私たちを励まし、私たちを満たしてくださる主が、その主いるから私たちは待つことができます。この主の主を本当に褒めたたえながらですね、本当に主に満たされながら今週1週間も過ごしていきたいと心から願います。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。主よ、私たちはさまざま人生の中で待たなければいけないことを経験します。しかしよ、そんな時あなたの方がこんなものを待ってくださっているということを聖書を通して学びました。そしてそれだけでなく、掟として待つのではなく、私たちを待ってくださっているあなたと共に、あなたが満たしてくださるあなたと共に待つことができることを心から感謝します。主イエス様、心流行るとき、また癒しめられるとき、主をどうぞ共にいてくださり満たしてください。あなたでなければ満たすこともできない私たちの心の奥深いところにあなたが入ってきてくださって、主を満たし、あなたを本当に褒めたたえることができるように、その中にあって私たちを鍛え、私たちを主様成長させてくださるあなたを覚えながら、主を日々を過ごすことができますように、私たちを導き助け支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ今週1週間もお一人お一人の上に、またこの私の上に、あなたのあふれる御霊を注いで、主よ、あなたと共に歩むこの人生の素晴らしさを経験することができますように助けてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。